おはようございます。今日からというか、今日でこのナホーム書を始め、それで終わるんですけどナホーム書は1章から3章まで、あります。で、まず1節を読みしますね。ニネベに対する宣告、エルコ主人ナホムの幻の書。これがそのナホーム書の、あらかたな話というか、もちろんそのイントロダクションなんですけど、大枠ですね。で、このナホムという人は預言者、エルコ主人ナホムとなっていて、これ以上の、説明はありません。で、ナホムという、名前はヘブライ語だとナフムっていう、このフーって音が入るんですけど、そのナフムという人は慰めっていう意味があります。ナホムというのは、ね、慰め。この内容からして慰めってあまりないんですけどその裁きの宣告なので、でもまあその中にあるその、慰め、神の、ご性質、公正さ、それについて語られています。で、このナホムという人はエルコシュ人となってますけど、エルコシュという、名前はここにしか出てきません。ナホム書にしか。なので、これは何なのかというふうにはっきり言えないんですが、おそらく町の名前でしょう。その町の出身、エルコシュという町の出身。で、ちなみになんですけど、イエス・キリストが、その交渉街を、始められて、その活動のガリラ地方の活動の拠点の一つとされた町がカペナウムという町でした。カペナウムという町は、ヘブライ語にするとクファウナフムって言って、クファルっていうのは、町って意味です。で、カペ、これがカペになってます。ナウムっていうのがナフムでナホムです。だからナホムの町っていうのがカペナウムの、元々の意味です。なのでもしかするとこのエルコシュという町は昔の、ごめんなさい、カペナウムという町の昔の名前で、ナホムさん、この預言者ナホムの出身地である、エルコシュと呼ばれたのが後になってナホムさんが預言者となって、この旧約聖書の一つを書いたので、ナホムはうちの町の出身ですということでクファルナホム、もしくはそのカペナウムにしたのかもしれないと。それはもう書いてないので何とも言えないんですけど、その可能性の一つとしてあるかなと。で、イエス・キリストがその慰めの町、慰めの出身、慰めての出身の町っていうふうなところで拠点を、持たれたということはなんとなく意味が出てくるので、それかもしれません。それはもうなんていうの、スペキュレーションってやつです。想像の域を超えないです。で、ここにあるようにニネベに対する宣告、この預言者ナホムはニネベに使わされました。どっかで聞いたことありませんか？ありますね。預言者ヨナが使わされた、町もニネベです。同じ町で、アッシリア帝国の首都でした。ヨナは40日経ったらあなた方は滅ぼされると、そうやってニネベの町に、行きました。メッセージを町全体にそれを伝えたんですけど、そしたら町全体の人たちが救われちゃったんですよね。悔い改めて、その神がその悔い改めを見て、その災いを思い直したというのが、ヨナ書に書かれています。ヨナはニネベに行きたくありませんでした。なぜかというと、そのニネベの人たち、特にそのアッシリアの帝国の首都ですから、アッシリアの人々というのはものすごく残忍でした。その残忍さにへきへきしてたんですよ。だから心から滅んでしまえばいいのにと思ってたんですよなのでヨナはニネベに行きたくなかった。それぐらいアッシリア帝国、もしくはその首都のニネベというのは、その残忍さの象徴となるような町でした。で、このナホムという人はいつどのタイミングで使わされたかはわからないですけども、2つのことが言われています。ナホムの3章の8節にノ・アモンという場所の名前が出てくるんですけど、新しい聖書の訳では2017年度版では、テーベという町の名前に変わってると思います。で、ノ・アモンっていうのもテーベっていうのも同じところで、エジプトに昔あった町です。テーベという。 で、このテーベという町は紀元前663年に滅んでるんですけど、で、この、ノ・アモンもしくはテーベという町のが滅んだということがこの、3章の8節の文脈からわかるので、この紀元前の663年後に、おそらくナホムは予言しただろうというふうに言われています。そしてニネベが、完全に滅びるのが、紀元前の612年です。なので、このノ・アモンもしくはテーベが滅ぼされた663年からニネベが滅ぼされた612年紀元前ですよの間に、このナホムが使わされただろうというふうに、考えられているのが一つです。もしそうであれば、預言者ヨナから160年ぐらい経った、時代です。160年後、だから、ニネベの町が全体で悔い改めて、そこから160年後、ナホムが使わされたということになります。もしくは、ナホムの一章の12節と13節後でお読みしますけれども、そのユダがアッシリアから守られるという話がここにあります。で、そのユダがアッシリアから守られるのは、ヒゼキヤの時代です。それは紀元前701年の話です。で、その時にその神が、奇跡的に、これも後で話をしますが、アッシリアからユダを守るという話があります。で、ユダの王様のヒゼキヤの時代、それであれば、ヨナが使わされてからだいたい130年後です。いずれにしても、この130年から160年の間、あの預言者ヨナが使われて、その後になって、ニネベの人たちは神に背いたということです。神から離れてしまったということです。せっかく町全体で悔い改めて、神の前にその低くなって、身分の高いものも身分の低いものもみんなでその神に立ち返ったのに、130年から160年後、彼らは町全体としてまた堕落して、神に対して背を向けて、そして罰を受けることになっちゃったんですよ。信仰というのは遺伝しません。だから、自分の親がクリスチャンだからといって、その自分がクリスチャンというそのことはありえないです。でも私、そういう気があったんですよ。そういう気があったというか、そういうふうに言ってたんですよ。なんで教会行ってるんですかって言われて、いや、親がクリスチャンなんでとかそうやって言ってる限り、自分がイエス・キリストのことをはっきり信じてない、なかったんだなというふうに今だったら分かります。神がどれだけ自分のことを愛してて、イエス・キリストが私の罪を許してくださったという、その神との個人的な神の愛を知って、その私も、神が私を愛してくださって、私も神を愛するから、だから私は教会に行って私はクリスチャンなんですっていうふうに、その自分の信仰として言えないのであれば、それはその遺伝的な信仰を信じているというか、伝統的な、その家のなんかみんな言ってるからみたいな。だから遺伝は、信仰というのは遺伝しないんですよ。環境とかその背景とかがあっても全然いいんですよ。けど最終的にはその自分で決めるんですよ。よく言われますけども、天のお父さんはおられるけども天のおじいちゃんはおられないって、私の、親の親みたいなだから天のお父さんという一対一の父と子としての関係はあるけど、父と孫としての関係とか、父とひ孫としての関係みたいなのはないんですよ。常に父と子としての関係です。だから、その誰かに免じて、じいちゃんに免じてとか、父さんに免じてとか、母さんに免じて私を助けてくださいみたいなのはないんですよ。私が個人的にイエス・キリストの十字架を信じて、神がそのイエス・キリストを使わせてくださるほど私のことを愛しているということを信じて、その信仰によってイエス・キリストに免じて、私が信じたイエス・キリストに免じて、神は私の罪を許してくださるんですよ。このナホム書全体を通したテーマというのは、このニネベに対する神の裁きです。そしてこの裁きがもたらされるというこの一連の話の中で表されている神のご性質です。 特に今日は神が公正な方だということを、一緒に学んでいきたいです。そして神が持っておられる国々に対するニネベをはじめ、その全ての国々に対する人々に対する神の権威であったり力がこのナホム書の中に書かれています。一言になります。天のお父さん、今日もどうぞこれからの学びの時をあなたが導いてください。ナホムを通してあなたが記録させている、またあなたが語ってくださった一つ一つの御言葉を通して、私たちが学ぶべき理解すべき事柄を教えてください。どうか、ここに書かれていることを知性で理解するだけでなく、本当に聖霊が私たちに与えてくださる理解、あなたの愛とかあなたの恵みをこの裁きの中にある、そしてあなたの、公正さを、あなたの正しさを私たち学び、そして私たちの毎日の生活の中での慰めと励ましと、また指針となるように、これからの時をあなたが導いてください。御言葉を分かち合う私にあなたの言葉と力を、そして知恵を与えてください。ここに書かれていることをまっすぐに解き明かすことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ナホム書の2章と3章というのは、どのようにニネベが滅ぼされていくのか、どのようなその裁きが下るのかということが書かれていますので、2章と3章というところではその、まあ、情景を説明することが多いのであまり語ることがありませんけども、1章にかなりのそのウエイトがあるというか、この私たちにとって適用しやすい、意味がないとは言ってないです2章と3章のね、神のその予言というかその言葉の確かさをここで見ることはできるんですが、私たちにその適用するという意味では2章と3章というのは少し薄い感じがあります。なので1章にいっぱい時間かかります。なのであと2章と3章あるんだけど時間大丈夫かなとか不安にならないでください先に言っとこうと思って。なので、2章と3章は本当にその神がどのような言葉を持って、何が起こるかということを予言したのことをが書かれているので、そこは最後はさらっといくんですけども、1章の2節、2節から11節までは神がどのような方かということが書かれています。まず2節です。主は妬み復讐する神、主は復讐し憤る方、主はその仇に復讐する方、敵に怒りを保つ方。神は妬み復讐し憤る方だと書かれています。私たち聖書全般を通して神は愛だということを学んでます。どうしましょうで、この神という方は昔も今も常しえまでも変わることのない方です。だから旧約の神とか新約の神というものはありません。旧約でも新約でも同じ神です。そしてそのご性質は旧約でも新約でも変わることはありません。だから新約聖書で神は愛だっていうふうに書かれていて、旧約聖書では神は憤って復讐をして妬む神だって言ってるからが、その旧約の神は怖い、新約は優しいみたいな、そういうふうに分けるものじゃないです。聖書に書かれているその神についてのご性質っていうのは全て正しいはずです。それを信じてるんですよ。神は愛だということを信じて、神がその復讐される方、妬む方、そして憤る方っていうことを信じないっていうのは、私たちが勝手にその、この神は嫌だ、この神はいいみたいな、この神はちょっと信じがたいとか、そうやってその取捨選択することになって、その神を私たちが選んじゃうんですよ。バイキングみたいに。人参はいいや。キノコもいいや。肉いいね デザート、これ甘そうだから嫌だって、そうやってその聖書を読んだり、そうやってその自分が信じる神というのを自分なりのこのカスタムガッドみたいな、自分なりのその神を作っちゃダメなんですよ。聖書に書かれてある神についての記述は全部そうなんですよ。正しいんですよ。じゃあこれをどのように、神は愛だということと神は妬み復讐し憤る方だということをその合わせていくかです。神は妬み復讐し憤るというのは、 神が愛だということをこの、文と正反対にあるような感じがします。けれどもなぜ神が妬み復讐し憤るかということを考える必要があります。神は愛であり全ての人の最善を願っておられるので復讐し憤り妬むんですよ。人間というものは、人というものは、その神が、これも前、なんかずっと最近よく話してるんですけど、三つの領域に作りました。この肉体と、心のあるところ、つまり魂と、そして霊です。肉体と魂と霊。で、霊というのは、神と関わることの関係を持つことのできる領域です。アダムとエヴァが罪を犯したときに、あなた方はこの実を食べたら必ず死ぬと言われたのは、その肉体が死ぬんではなくて、その魂が死ぬんじゃなくて、霊が死ぬんですよ。だからその神との関係が持てなくなっちゃったんですよ。罪を犯した後、神がエデンの園を歩いていったときに、その二人は隠れたんですよ。恥ずかしいって。そして自分のその罪に気がついていて、それがその神にバレないように逃げたんですよ。罪というのは神との関係を遮断し、そしてその霊を殺すものなんですよ。だからアダムとエヴァから生まれてきた私たち、その人間というのはみんな生まれながらにして霊が死んでる状態なんですよ。で、本来魂というのはこの霊、神とのその関係の中で神の愛とか神の素晴らしさを味わって、その神が言われたことをその霊によって受け取って、そしてそれが私の魂に影響を与えるんですよ。魂というのはどういう領域かというと、心の領域、私たちの考えとか私たちの思いとか感情とかをその司っている領域です。だから神との関係の中で喜んでいたり感謝していたり、そして平安でいられるような、その神との関係が本来私のこの魂に影響を与えるはずなんですけど、霊が死んでしまうので、この魂というのはどこから影響を与えられるかというと肉体なんですよ。この肉体がその維持するために必要なそのものが欲しいんですよ。肉が欲していること、自分中心なんですよ、肉っていうのは。なので、その自分中心な、自分さえ良ければ大丈夫という。で、めんどくさい人とは関わらないでおこうって。自分が嫌だから、肉が。なので、その自分の魂が、自分の心がこの肉の影響を受けて、その神と、相対するわけです。神に背を向けてしまうわけです。神が言っておられるように許すとか、親切にするとか、ありえないって思っちゃうわけです。肉が影響を与えるからです。人の魂というのは必ずこの何らかの影響を受けるんですよ。人の本質というのはこの魂にあるんですよ。肉体じゃないです。私たちの見た目というのがその私たちの本質を決めるんじゃないんですよ。背の高さとか、顔立ちの良さとか悪さとか。そういうものによって、その肉体の強さとか、そういうのによって人のこの人となりとか、人の本質っていうのは決まらないんですよ。その人の心がどういうものなのかという、その人の考えやその人の思い、その人の感覚、感情がどういうものなのかというものによるんですよ。人のその本質というのは。つまり、この魂にどのような影響が与えられているか、その魂が何の影響を受けているかというのが、その人の本質になるんですよ。そしてその魂が影響を受けている、私たちの考えや私たちの思い、私たちの感覚が影響を受けている、それこそがその人にとって神になるんですよ。もし私がイエス・キリストに影響を受けて、そのイエス・キリストの影響で私の考えや思いや感情があるんであれば、感覚があるんであれば、私の神はイエス・キリストです。その人を突き動かすものがその人にとっての神なんですよ。私テニスも好きだし、映画も好きなんですよ。ドラマとかいろんなの見たり読んだり見たりするのが好きなんですよ。でもそういうものが私のその一日をその、自分の労力とか自分の時間とかその自分を突き動かすものになるんだったら、私の趣味が私の神ですよ。 他の人とか他のものとかお金とか仕事とか何でもその私を突き動かすものが神となるんですよ。そのような神に私を幸せにすることはできないんですよ。その最善を与えることはできないんですよ。一時的な幸せや一時的な平安というのを与えることはできるかもしれません。その一瞬は楽しいんですよ。けどそれが終わると急に虚しくなるんですよ。もっと欲しくなるんですよ。ネバーエンディングストーリーですよ。果てしない終わりのないこの欲求に使えることになるんですよ。だから決してその平安を得ることはできないんですよ。そのようなものから、どれだけその趣味に走っても、どれだけ仕事に走っても、どれだけ人間関係に走っても、そこに本当のその平安というのは来ないんですよ。永遠に続くものじゃないから。そのような神によって、自分の趣味とか自分の周りにあるものによって、自分のお金とかによって、その魂が救われるってことはないんですよ。どんなにそれが私にとって楽しかろうと、それがどんなにとって私にとって喜びだろうと、私の犯した罪を贖うものにはなり得ないんですよ。そうするとこの地上で終わっちゃうんですよ。どれだけ楽しんだとしても、どれだけ喜んだとしても、この地上で終わっちゃうんですよ。永遠に続かないんですよ。永遠に続く神との関係を、愛とか喜びとか平安とか、それを与えないんですよ。それを与えるのは神との生きた関係だけですよ。それが神が願っておられるベストなんですよ。永遠に続く、決して失われることのない喜びや平安の源である神との関係を神は与えたいんですよ。その関係を与えたいがゆえに、ご自分の御子をさえ惜しまずに私たちに与えてくださるほど、私たちにこの永遠に続く神との親しい関係を与えたいんですよ。そして私たちに神の国を相続させて、永遠に天国で神と共に互いに愛し合うという、その関係の中過ごしてほしいんですよ。それが神が私たちに願っている最善です。よく言われますが、最善の最大の敵は事前です。次の善、良いもの、セカンドベストです。ベストってのは一番です。ナンバーワンベストの最大の敵はナンバーツーベストです。二番でいいじゃないですかって言いたくなるんですよ。でも神は一番をあげたいんですよ。二番や三番じゃなくて一番を与えたいんですよ。最善を。偽の神々やこのセカンドベスト、事前で、次の2番目の善で満足している人々に対する神の感情を、私たちの人間の言葉で表すと妬みとか憤りとか復讐するって話なんですよ。神は最善を与えたいのに、その最善を遮っているものをに対して怒るんですよ。その最善を遮るものに対して、その復讐するんですよ。その最善を遮って私の心を占拠するもの、本当は神が私の心を占めて、私の心が、私の魂が神の影響を受けて、私の肉体が動くことを神は願っておられるんだけど、神がそこに入りきれないんですよ。私がセカンドベストで最善じゃなくてもいいやっていうふうに言っちゃうから、そう思っちゃうから、そう願っちゃうから。だから神、私の心の中に入ってくる余地がないので、神は妬むんですよ。でも前提はですよ、この私たちを作られた、この全てを作られた神を私たちの言葉で正しく 100% 定義することなんかできないので、私たちが妬むような妬みとか、私たちが持つような憤りとはちょっと違う話なはずです。だけど最大限私たちの言葉で言うのであれば、偽の神々、セカンドベストしか与えないようなもの、そのような状況にある私、そのような状況に私を陥らせるものに対して、神は妬み、憤り、復讐するんですよ。なぜそうなのかというと、神が愛な方であって、私たちに最善を与えたい方だから、 そうしない。私がもしその最善を受け取ろうとしないで、その神の最善を受け取るのに妨げるものを持ってるとしたら、それに対して神は妬み、それに対して神は憤り、それに対して神は復讐なさるんですよ。3節。主は怒るのに遅く力強い。主は決して罰せずに置くことはしない方。神は怒るのに遅いんだって。怒るんだけども、そのように妬むし怒るし憤るけども、怒るのには遅いんだって。この世界が、もしくはこの私が滅ぼされないでいるのは神が怒るのに遅いからです。何度同じことでもう二度としません、もう許してくださいって願ったことか、何度もう二度とこれをしたくないので助けてくださいと祈っていることか、それなのに同じ過ちを犯したり、何度も許してくださってるのに、その許してくださった神を、大きな犠牲を払って、そのご自分の命を払って十字架にかかって、その苦しみを受けてくださったイエス・キリストを、私の毎日の生活の中からつまみ出すというか、押し出してしまってるか。そんなことを私されたらですよ、私が神だったら黙ってないですよ。あんたどの面下げてって本当になりますよ。私が神じゃなくてよかったです。人を作っては滅ぼし、人を作っては滅ぼしみたいな、そんな感じですよ。神の前に、神が怒るのに遅い方じゃなければ、私は生きながらえてることなんかできないですよ。人生45年も生きられなかったですよ。でも神は怒るのに遅い方なんですよ。人が救いを受け取るのを忍耐して待っておられるんですよ。神は妬みとか怒りに任せて復讐されるような方じゃないんですよ。なぜか、神は愛だからです。待ってるんですよ。私たちがその自分の罪や自分の愚かさに気がついて、そして自分にはその正しいものがないけども、神が愛な方なので私に悔い改める道を用意しておられるということに気がついてほしいんですよ。ニネベの人々がどこからこぼれ落ちてしまったのか、どの時点で神に背を向けたか分かりませんが、約150年ぐらい神は忍耐してるんですよ。ヨナの時に、あんだけあなた方悔い改めたのにねって、40日経ったらその滅ぼされるぞっていうふうに、その滅ぼされるんだったのに、あなた方が悔い改めたから、その災いを思いとどめたのに、なんやこれって。でも神は忍耐して待っておられたんですよ。イスラエルの民がそのエジプトに行って約400年過ごしてるんですけど、その間、そのイスラエルの民が住んでた約束の地と言われるところには、ヒビ人とか、エブス人とかカナン人とかが住んでました。で、約400年から450年経った後に、イスラエルの民が出エジプトしてきて、そして約束の地と呼ばれるこの人たちが住んでるところに入ってきて、彼らを、ある意味滅ぼして、そして彼らが、イスラエルの民が住み始めたんですけど、その背後にあるのは何かというと、そのアブラハムに対してその語られたんですよ。このもともと住んでた人たち、最初に住んでた人たち、その人たちにイスラエルの民が戻ってくるまで猶予を与えるって。彼らは約400年与えられてたんですよ。正しくその神との親しい関係を構築するという。だけど彼らは自分たちのその宗教や自分たちの罪を捨てなかったんですよ。なので神はイスラエルを使って彼らにその復讐をしたわけですよ。このニネベを滅ぼすのと同じですよ。イスラエルの民がそのカナン人とかの宗教を真似て神に背を向けた時には、アッシリアを使って北イスラエルを滅ぼしました。それでも悔い改めない南ユダを、この後の時代バビロン帝国を使って滅ぼしました。同じなんですよ。イスラエルが特別だじゃないんですよ。全ての人に対して神はその猶予期間を与えておられるんですよ。 でもその猶予期間がどのくらいかっていうのは私には分かりません。この猶予期間、恵みの年が終わるときに、ここにあるように主は怒るのに遅いんだけども、神は主は決して罰せずに置くことはしないんだって。悪を放置せずに神は必ず罰するんだって。自分に裁きが及んでいないので、私はこのままで大丈夫だというふうに勘違いしてはなりません。私学生時代に恐ろしい祈りをしてたことがあるんですよ。この悪い友達との関わりを、これは続けちゃいけないよねっていうその考えを持ちながら、神様、これがもしあなたの御心でないなら私をどうか止めてください、どうかその全ての扉を閉じて私がこの悪い行いをしないで済むようにしてくださいってお願いしますって。でそうでなければそのなんか災いかなんかでその痛い思いをちょっとできますようにみたいな、あなたがどうか私のこの悪い行いを止めてくださいますようにって祈ってたことがあるんですよ。何も分かってなかったから。いや、悪い行いって分かってるんだったらお前自分で止めろよって話ですから。それをその悪い行いに引っ張られる自分の肉を精霊の助けによって殺すわけじゃないですか。そこに行かないように私を助けてくださいって、そう祈るのがクリスチャンライフなんだけど、私全く分かってなかったので、なのでもしこの行いをやめるべきでしたらあなたが止めてくださいっていうふうに祈ってたことがあります。神が明らかに私を止めなかったので、この悪と思われるだろう、多分悪だろうこの行いは神から許可されてるみたいな、その自分勝手な言い訳をつけてその肉のまま生きてた時期があります。とんでもない話ですよ。神の恵みを報酬に変えてはならないんですよ。神の恵みというのは、この恵みの期間、猶予期間というのは、私が自分にその罪があるということに気がついて、それを悔い改めるためにあるんですよ。第二ペテロの9章、ごめんなさい、9章なんかないです。3章の9節です。第二ペテロの3章の9節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神の恵みの年をどのように過ごしたのか、つまりイエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従うことを追求して、その過ごしたかどうかというのが清算されるときは必ず来るんですよ。でもイエス・キリストを信じている者が裁かれることはないって。だからその信仰に私たちがとどまっているかどうかですよ。この恵みの年の中、この恵みの年に。これは開かないし読まないんですけども、ぜひ後で読んでほしいです。ちょっと長いので、今ここでは開きません。詩篇の73編。1節から20節。詩篇の73編。一節から二十節。もう一回言っておきます。詩篇の73編の、詩篇73編、一節から二十節です。ぜひ、後で読んでください。これ、アサフという人の詩篇です。で、アサフという人が、この一節から二十節の間で、悩んでるんですよ。苦しんでるんですよ。何に苦しんでるかというと、なぜ、この世界では、悪者が栄えて、悪者が富んで、そして力を持って安らかでいるんだろうって。そして神との関係を追い求めて正しくありたいと願っている私たちが、なんでそのような悪い人たちに虐げられないといけないんだって、なんだこれはって。アサフは悩んでたんですよ。詩篇を読んだらわかります。悪者が栄え、正しい者が苦しむという構図が理解できずに苦しんでいたんですよ。でもアサフがその神との関係の中で神が教えてくれたんですよ。悪者の最後がどうなるかということ。そしてアサフはそこで、神は公正な方だって、そこに気がついたんですよ。 神はその悪を必ず罰するんだって。報いを与えないで置いておくことはなさる方じゃないって。だから神は恵み深くて、私たちの目からするとそのあんなに悪いことしてんのに、こんなにひどいことやってんのに、なんでこの人はこんなに栄えて私はこんなに苦しいんだろうっていうふうなこのものを見聞きするでしょう。何ミサイル飛ばしてんねんって突っ込みたくなることいっぱいありますもん。だってなんでそんな栄えてるというか、一人だけ栄えてるわけじゃないですか、あの国で。でも神は公正な方ですよ。この恵みの年をどう過ごすかというのは私たち次第です。だけど必ずその最後に神は清算なさるんですよ。この恵みの年を、神のその憐れみの時間を、恵みの年をどのように過ごしたかというの。だから神の恵み深さと神の公正さというのは両立します。3節の後半から6節まで。主の道はつむじ風と嵐の中にある。雲はその足でかき立てられる砂ほこり。主は 海を叱ってこれを枯らし、すべての川を干上がらせる。バシャンとカルメルはしおれ、レバノンの花はしおれる。山々は主の前に揺れ動き、丘々は溶け去る。大地は見舞いで覆り、世界とこれに住むすべてのものも覆る。誰がその憤りの前に立ち得よう。誰がその燃える怒りに耐えられよう。その憤りは火のように注がれ、岩も主によって打ち砕かれる。神にはこの人間が抗うことのできないような力強さがあるんですよ。だからこの方の前に、この方がその裁きをなさってその罰を与えるときに、誰も抗うことできないんですよ。こんなん地をひっくり返すようなことができる方の前に何もできないですよ、人間は。7節。主は慈しみ深く苦難の日の砦である。主に身を避ける者たちを主は知っておられる。面白いですよね。この神の裁きを話している中で、急にこの神の慈しみ深さを語るんですよ、ナホムは。実際にそうだからです。両立するからです。神は慈しみ深いんだって。私たち全員がこの苦難というのを体験します。大なり小なり苦しい思いをすることはみんなあります。イエス・キリストを信じたら、クリスチャンになったら、その苦しい経験をしなくなるということはないです。変わらないです。で、その苦しい経験というのは何のためにあるかというと、この苦しみの中で神により頼むと、神が慈しみ深くて憐れみ深くて恵み深いんだという、この、裁きとか、怒りとか復讐とかに使う力をそのまんま私たちを慈しんで、私たちを憐れんで、その苦しみから、救い出すというところに使ってくださるんですよ。それを私たちに体験してほしいんですよ。だから神は私たちの人生に苦しいことが起こることを許可なさるんですよ。私たちが神の素晴らしさをより知るためですよ。そこには常に誰を、何を自分の神にするかという選択肢があるんですよ。自分が苦しい時に人を頼りにして、その人を自分の神にして、どうか私を助けてくれって人に行くのか、お金に頼るのか、自分の経験に頼るのか、物に頼るのか、わからないですけど、そこに私たち選択肢があるんですよ。誰を、何を自分の神とするのかって。で、もし私たちがその神を、聖書の神を信頼して神により頼むのであれば、神はご自分に身を避ける信頼する者たちを知っておられるんだって。私たちが神により頼むときに、苦しいときに、私たちは神にとって慈しみを与える対象です。私たちが神に信頼して神により頼むときに、私たちは神にとって恵みと憐れみを注ぐ対象です。私たちが神に助けてくださいというときに、神が私たちを見るのは、あらゆる苦難から守ろうとする対象として見てくださいます。そして救いを与える、神の持てるすべての力を持って、私たちをその苦難の中から救い出そうとする対象なんですよ。でも裁きの時には容赦ないんだよって 報いを与えるときには8節から10節。しかし主は溢れみなげる洪水で主に逆らう者を滅ぼし尽くし、その敵を闇に追いやられる。あなた方は主に対して何を企むのか。主はすべてを滅ぼし尽くす。アダは二度と立ち上がれない。彼らは絡みついた茨、大酒を飲んだ酔っ払いのようであっても、乾いた切り株のように全く焼き尽くされる。容赦しないと、その裁かれるときには。11節、あなたのうちから主に対して悪だくみをし、横島なことを図る者が出たからだ。アッシリアはそのユダに対してその、使いを送って、ユダの、ヒゼキヤ王に対してこのように言いました。第二列王記18章です。28節から35節、後で出ます。これめちゃくちゃ長いので後の方に出てきます。第二列王記の18章の28節から35節。ラブシャケは突っ立ってユダの言葉で大声で叫んでこう告げた。大王、アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう仰せられる。こう言っておられる。ヒゼキヤ、これ王様です。にごまかされるな。あれはお前たちを私の手から救い出すことはできないからだ。ヒゼキヤは、主が必ず我々を救い出してくださる。この都は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、お前たちを主に信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アッシリアの王はこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降伏せよ。そうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、自分の井戸の水を飲めるようになる。その後私は来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行く。そこには穀物と新しいブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地が地である。お前たちが生き延びて死ぬことのないようにするためである。たとえヒゼキヤが主は我々を救い出してくださると言ってお前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに聞き従ってはならない。国々の神々はそれぞれ自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか。セファルワイムやヘナやイワの神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出したか。主がエルサレムを私の手から救い出せるとでも言うのか。アッシリアの王に、王の、またアッシリアの神に対する悪だくみというのは何かというと、ユダの民を神に信頼させないように、神に身を避けないようにしたというのがこの悪だくみです。どのような状況に私たちがあっても、私たち神を信頼すべきです。神以外のものに信頼しようとするような思いや考えや、そのようなアドバイスというのは悪だくみです。私は自分の自由意志を使って神に信頼したい。信仰が働かなくなる時もあります。正直。その時には助けてくれって。そこもまた信仰が必要なんですけど。信仰が働かなくなるような時は、私は皆さんが必要です。主にある兄弟姉妹が必要です。みんな必要です。だからフェロシップが必要なんですよ。自分一人では、積む時があります。もうこれ以上神に願ってももう無理だろうって、その自分の中でその線引いてしまいたくなる時があります。でもその時に必要なのは励ましです。慰めです。神を信頼したら神が本当にその答えてくださるという証であったり御言葉が必要です。だから私たちみんなお互いが必要なんですよ。アッシリアの王は神に頼っても何もならんぞって、そのように言いました。けれども、この12節から15節までは、ユダに対する神の言葉です。まず12節から14節までお読みします。主はこうおせられる。彼らは安らかで、数が多くても刈り取られて消え失せる。私はあなたを苦しめたが、再びあなたを苦しめない。今私は彼のくびきをあなたから外して打ち砕き、 あなたを縄目から解き放つ。主はあなたについて命じられた。あなたの子孫はもう散らされない。あなたの神々の宮から私は長蔵や中蔵を立ち滅ぼす。あなたはつまらないものであったが、私はあなたの墓を設けよう。15節の途中に行くとユダよって言ってるので、ユダに言ってることがわかります。神はユダに対して彼らをアシリアの手から助け出すというふうに約束しておられます。で、実際にさっきの第二列王記の18章の続きですけど、第二列王記の19章の35節。その夜、主の使いが出て行き、アシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。で、神はこの奇跡的にユダを助けたんですよ。約束通り。裁きを下す力にも、助け出す力にも、人間ごときは抗うことできないんですよ。15節。見よ、良い知らせを伝える者、平和を告げ知らせる者の足が山々の上にある。ユダよ、あなたの祭りを祝い、あなたの誓願を果たせ。横島な者はもう二度とあなたの間を通り過ぎない。彼らは皆立ち滅ぼされた。ユダに対する神の言葉ですけども、神が救いをもたらして、そのユダの心をその神に向けた。また、その神がどれだけ素晴らしい方かということを思い起こさせた後に、神がユダに願ったことは、あなたの誓願を果たしなさいってことです。神に救われたんであれば、その救われたことに対する感謝や喜びに応答しようということです。神が十字架によって私たちに対する愛を示してくださり、イエス・キリストが十字架にかかって私の罪を許してくださったという、この救いを与えてくださった、それを受け取った私たちの感謝や喜びを、その神に向けて、神に応答しようという話です。イエス・キリストを信じたときにイエスを主としたんですよね。主というのは従うべき相手ですよ。主人ですよ、私の。だからイエスが主というのであれば、私の魂に影響を与える方が主イエスであるということです。だから私の魂に私の考え、私の思い、私のその感情に、その影響を、イエス・キリストの影響を、また神の影響を与えるために、私たちは神のことを思い巡らす必要があるし、御言葉を読んだり、また祈ったりする必要もあるんですよ。だから礼拝の中で、神を礼拝するために賛美もするし、御言葉を学ぶというこの時間をたっぷり取るわけですよ。そうじゃないと、神に心を向けたり、そして神に応答したりするというものがないからですよ。自分の誓願を果たすために必要なことは、神が与えてくださった救いと神の愛を十分に味わうということです。神の愛や神の憐れみが、神が私を救ってくださった、神が私の罪を許してくださった、なんてありがたいんだという、そのなんてありがたいという神に対する感謝や、この神への思いが、感情が私を突き動かすようになるまで、その神の愛や神の恵み、許されたことを思い巡らして味わう必要があります。私たちのその生活の中で見つめるべきものは、何をしようか、何をしたらダメなのかじゃないんですよ。私たちが見つめるべきは神の愛なんですよ。こんな私を愛してくださったって。聖霊は私たちの心に霊が、イエス・キリストを信じたら霊が生きて、そしてその聖霊が私たちの心に神の愛を、神がどれだけ私のことを愛しておられるかということを注いでくださるんだって、教えてくださるんだって。そこに私の意識を持っていく必要があります。何を行うかじゃないんですよ。何をしたらダメなのか、何をしないといけないかじゃないんですよ。どれだけ神が私のことを愛しておられるかということを、その何度も何度も思い起こして、思い巡らして、この神の私に向けられている愛が、この許されたということがどれだけ素晴らしいことなのかということを、私たち、その十分に味わう必要があるんですよ。そうすると行いっていうのは、自然と出てきます。心に喜びがあるから、その喜びが私を突き動かして、その神が喜ばれることをしたいんですよ。 神の愛をもっと味わいたいから聖書を読むんですよ。神の私に対する憐れみや恵みがあまりにも素晴らしいから神を賛美するんですよ。神のその私に対して向けられているその神の恵みとか愛があまりにも素晴らしいからテレビ消すんですよ。自分の好きな、今まで好きだったむさぼり読んでたような司馬遼太郎とかはもうなんか本棚に並んでないんですよ。ソーダ・オサムとかも並んでないんですよ。それは義務的にやらないといけないからとか、そんなん読んじゃいけないとか、そういうのじゃなくて、私たちにとって何でも許されてるんですよ。けどもそれが一番にならないんですよ。私まだ自分の趣味のテニスもやるし、さっきも言ったように映画も見たりします。けどそれが自分を突き動かすようになってはならないんですよ。神の愛とか比べて、その神の愛が勝ってないと、自分の生活の中で。そうじゃないと、その私の誓願を果たすことができないんですよ、神に対して。自分の誓願を果たそうとして、その自分をがんじがらめにやらなければならない、これをやらないといけない、これやっちゃダメなんだってやってても誓願は果たせないんですよ。喜びがないと、感謝がないと、神に対する応答っていうのは、私の心というのが霊にその影響されて、ああなんてありがたいんだ、なんて嬉しいんだ、なんて平安なんだっていう、この味わいがないと私の体は動かないですよ。エペソの教会は行いがあったんだけども、初めの愛から外れてしまったって言って警告を受けたんですよ。黙示録の2章に書いてあります。私たちがイエスは主であるって、この誓願を果たすために必要なのは、神の救いと愛を十分に味わうことです。2章1節から2節、散らす者があなたを攻め上りに来る、類を守り、道を見張り、腰をからげ、大いに力を奮い立たせよ。主はヤコブの栄えをイスラエルの栄えのように回復される。かすめる者が彼らをかすめ、彼らのブドウのつるを損なったからだ。で、北イスラエルを彼らが滅ぼしたんですよ、ブドウのつるを。だからそのニネベは滅ぼされるんですよ。3節から7節、その勇士の盾は赤く、兵士は緋色の服をまとい、戦車は整えられて鉄の火のようだ。槍は揺れ、戦車は通りを狂い走り、広場を駆け巡る。そのありさまは松明のようで、稲妻のように走り回る。鬼人たちは呼び出され、途上でつまずき倒れる。彼らはその城壁へ急ぎ、防柵を設ける。町々の門は開かれ、宮殿は消え去る。王妃は捕らえられて連れ去られ、そのはしためは鳩のような声で泣き、胸を打って苦しむ。ニネベは必死に戦うんだけど破れるんだって。ニネベの城壁はものすごく広くて、あの城を攻めるときにははしごかけたりして、その上に登ってってそこで戦うんですけど、でその戦う場所っていうのは人が1人2人通れるとかそんなんじゃなくて、ニネベの町っていうのは戦車を4台あの馬で引く戦車ですよ、もちろんを引く戦車を4台並べて走ることができるぐらい広かったっていうふうに言われてます。それぐらいのその城壁なんだけども、彼らが そのような戦力を持ってるんだけど、必死に戦うんだけど破れるんですよ。神が戦うからです。8節、ニネベは水の流れ出る池のようだ、みんな逃げ出して止まれ立ち止まれと言っても誰も振り返りもしない、みんな逃げてしまうと。9節、銀を奪え金も奪え、その財宝は限りない、あらゆるたっとい品々が豊富だ。彼は周辺諸国からいっぱい分取ってきたんですけど、でもそれ全部また取られていくんですよ。10節から13節。破滅、滅亡、荒廃。心はしなえ、膝は震え、すべての腰はわななき、誰の顔も青ざめる。おじしの住処はどこにあるのか。それは若い獅子のための洞穴。おじしが出歩くとき、目獅子と子鹿はそこにいるが、誰も脅かす者はない。おじしは子鹿のために十分な獲物を引き裂き、目獅子のために噛み殺し、その洞穴を獲物で、その巣を引き裂いたもので満たした。見よ、私はあなたに立ち向かう、万軍の主の見つげ。私はあなたの戦車を燃やして煙とする。剣はあなたの若い獅子を食い尽くす。私はあなたの獲物を力絶やす。あなたの使者たちの声はもう聞かれない。獅子のように強かったアシリアは食い尽くされるんだって。 1節から4節3章。ああ流血の町、虚偽に満ち、略奪をこととし、強奪をやめない。無知の音、車輪の響き、かける馬、飛び、走る戦車、突進する騎兵、剣のきらめき、槍のきらめき、おびただしい戦死者、山なす屍、数えきれない死体、死体に人はつまずく。これは優れて麗しい遊女、柔術を行う女の多くの淫行によるものだ。彼女はその淫行によって国々を、その魅力によって諸部族を討った。ニネベが滅ぼされる理由は、この売春と占いを掛け合わせたような宗教、偶像というのがニネベには蔓延していました。それがニネベ、またアッシリアの残忍さ、騙し、偶像の土台になったんですよ。そしてそれがニネベが滅ぼされる理由となりました。せっかく悔い改めたのに、ここに戻っていっちゃったんですよ。5節から7節。見よ、あなたは私に立ち向かう。万軍の主の、ごめんなさい。私はあなたに立ち向かう。万軍の主の見つけ。私はあなたの裾を顔の上までまくり上げ、あなたの裸を諸国の民に見せ、あなたの恥を諸王国に見せる。私はあなたに汚物をかけ、あなたを恥ずかしめ、あなたを見せ物とする。あなたを見る者は皆あなたから逃げている。ニネベは滅びたと。誰が彼女を慰めよう。あなたのために悔やむ者をどこに私は探そうか。ニネベは滅ぼされるんですけども、誰も悲しまないんですよ。あまりにも残忍で無慈悲だったから、捕虜を捕まえて生きたままその皮膚を剥がしたんですよ。手足を切り取ったり、耳とか鼻を削いだりしたんですよ。キングダムの歓喜将軍みたいな。アッシリアが攻められて、捕虜になる前に多くの人々が自殺したというふうに記録として残ってます。アッシリアに捕らえられるぐらいだったら死んだ方がいいって。で、アッシリアはそうやって恐怖で周辺諸国を支配したんですよ。俺らが行ったら殺すからなって、俺らが行ったらって、そうやってそのひどいことをして恐れさせたんですよ。戦意喪失させたんですよ。だからニネベが滅ぼされるときには誰も悲しまないんだって。8節から13節。あなたはナイル川のほとりにあるノ・アモンよりも優れているか。水がこれを取り囲む。その類は海、その城壁は水。クシとエジプトはその力、それは限りない。プテ人、ルブ人もその助けて。しかしこれもまた捕囚となり、トリコとなってゆき、その幼子たちもあらゆる街角で安咲きにされ、その高貴な人たちもくじ引きにされ、その主だった者たちも皆鎖につながれた。あなたも酔いしれて身を隠し、敵から逃げて砦を探し求めよう。あなたのすべての要塞は、初なりの一軸の持つ一軸の木。それを揺さぶると食べる者の口に落ちる。見よ、あなたの兵士はあなたの中にいる女だ。あなたの国のもろもろの門は敵のために広く開け放たれ、火はあなたの貫禄を焼き尽くす。だ、このテーベの町のアモンの町もものすごい素晴らしい町だったんだけども、強い町だったんだけども滅ぼされたと。それに勝っているわけではないでしょうって。だ、アッシリアも同じように滅ぼされるんだという話です。14節から17節。包囲の火のための水を汲み、要塞を強固にせよ。泥の中に入り粘土を踏みつけ、レンガの型を取っておけ。その時火はあなたを焼き尽くし、剣はあなたを切り倒し、火はバッタのようにあなたを焼き尽くす。あなたはバッタのように数を増し、イナゴのように増えよ。あなたの商人を天の星より多くしても、バッタがこれを襲って飛び去る。あなたの衛兵はイナゴのように、あなたの役人たちは群がるイナゴのように、寒い日には城壁の上でたむろし、火が出ると、飛び去り、誰もどこへ行くか行き先を知らない。どうあがいても滅びは免れないということです。18節と19節。アッシリアの王よ、あなたの牧者たちは眠り、あなたの貴人たちは寝込んでいる。あなたの民は山々の上に散らされ、誰も集める者はいない。あなたの傷は癒されない。あなたの打ち傷は癒しがたい。あなたの噂を聞く者は皆、あなたに向かって手を叩く。誰も彼も、あなたに絶えずいじめられていたからだ。神は公正な方です。ニネベに対しても悔い改めるチャンスを与えました。そのチャンス、恵みの年の終わりに、神はじゃあどうだったかというその裁きを下します。黒か白かはっきりさせようって。悪は必ず罰せられます。でも正しいものは報いを受けます。恵みによって義とされて、義とされた報いを受け取るんですよ。だから恵みによって与えられるんですよ。行いによってではないんですよ。だからこの素晴らしさが どれだけわかるか、そのことによって恵みにとどまっていることができます。で、神が公正なのはその 罰せられる時だけではなくて、正しいとされる時にも神はその公正なんですよ。私たちが正しいとされるチャンスというのは全ての人に与えられてるんですよ、平等に。もし遺伝であれば救いがもうすでに平等じゃないです。公正さはありません。自分の親がクリスチャンじゃなかったら終わりじゃないですか。能力にもよらないんですよ、救いは。何かできるとか何かを持ってるから救われるんじゃないんですよ。もし能力がその救いの、前提にあるものであれば、それは公正じゃないですよ。私たちの能力はそれぞれ違うから。でも私たちに与えられるその救いも、正しいとされるチャンスも、これもまた公正なんですよ。私たちが耳を傾けて神について聞いて、そして聞いたことをそのまま信じることで正しいと認められ、私たちの魂は救われるからです。だから何ができるとか何ができないとか別に関係ないんですよ。私たちが聞いて信じたらそれだけでいいんですよ。男性であろうと女性であろうと関係ないし、若かろうと若くなかろうと関係ないです。5歳児でもできることです。耳を傾けて聞くんですよ。そして聞いたことを信じる。救いにおいても裁きにおいても神は公正な方です。この方に感謝して、この方が与えてくださった救いを本当に味わっていられますように祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する公正さをありがとうございます。私たちは自分たちが持っているものとかお金とか能力とか見た目とか環境とか、そういうもので優劣をつけたくなるものです。あの人はこれがあっていいなとか。でもあなたは私たちに最善である魂の救い、永遠の命を与えてくださるときに、公正をもって与えてくださっていることをありがとうございます。誰でもイエス・キリストのことを聞いて信じるんであれば、その信じた信仰が義と認められる。そのイエス・キリストの行ってくださった技のゆえに、その罪は、私たちの罪は許され、あなたの前に正しいものとされる。本当にこの福音を心から感謝します。どうぞこのあなたが公正さを持って、またあなたの愛を持って、私たちに与えてくださった最善、この救い、永遠の命を本当に受け取って、これを深く味わうことができますように。あなたを主と呼んで、イエス・キリストを主と呼んでいるこの誓願を、この地上で生きている限り果たすことができますように。自分の力とか自分の、頑張りとか、そういうものによってではなくて、あなたに対する感謝や、あなたが与えてくださったことに対するその喜びが、その私を突き動かすものとなり、あなたに対して生きるその力となりますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。